震災から6年目、何もなくなった被災地から一転、新しい街づくりが加速し、毎日のように新しい何かが生まれている宮城県は女川町から、学校を飛び出して日々新たな学びの連続。元中学教師、私佐藤敏郎53歳と、
海の幸せと書いて海の幸と言いますが、毎日海のそば、アガインステーションで皆さんをお待ちしております。私阿部真知子が
産地直送でお届けしているこの番組、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、マッチが普段働いているアガインステーションを含め、昨年4年ぶりで復活した JR 女川駅前に、これまた新しく一から作られました、商店街シーパルピア女川ですが、早いもので間もなくね1周年となります。まあ、と言いましても、未だにずっとどこかしらで、工事が進められていて、毎日どんどん進化している感じですが、まあ、それが復興っちゃ復興なのかなと思う。この土音は復興の響きみたいな感じなのかもしれないですよね、重機の音ね。
そうですね、石巻からまあ通って女川に近づいてくると、なんかこうふと遠くを見ると山が低くなってるんですよね。
そうですよね、
削ってるっていうのもあるし、地面が高くなっているっていうのかな、
学校とかさ、病院なんかずいぶん高いところに前はあった気がするんだけど、すぐ目の前にありますよね。
そうですね、同じ大体のこうね、同じ目線にありますからね。
あの工事が、このかさ上げ工事始まった時に、くわ入れ式なんかやった時は、こんなはるかに高いね、こう目標の線が引かれていて、何十年かかるんだと思ったら、なんかここまで来たなって感じがします。
そうですね、
で、そんなシーパルピアですが、いよいよ、観光で外から街を訪れる方のための目玉施設、物産センターがオープンすることになりまして、
その名も浜テラス。
浜テラス、
まあ、今までね、仮称って言ってこう、物産センターとは言ってたんですけれども、まあ、シーパルピアお名前は浜テラスということで、オープンになります。
なるほど、浜を照らす感じですよね。
そうですね、
まあ、アマテラスにもかけたんだ
けど、アマテラスにかけたのかな。
なるほどね。
こちらですね、まあ、新鮮な海の幸、食材が、お買い求めいただけるほか、まあ、お魚屋さん、まあ、加工業者が直接運営する新鮮食材を使った食べ歩きのできるフードコートなどあるんですね。はい、まあ、こちら合計
が、これ楽しみですね、フードコート ね。
で、合計ね8店舗が開店する予定です。またこの浜テラスのオープンと、まあ、シーパルピア1周年に合わせて12月17日からですね、クリスマスにかけてさまざまなイベントが行われます。
あ、これはすごいですね。
ね、追ってね、この情報はお伝えしていきますので、ぜひチェックしてくださいね。
クリスマスですからね、なんかこうアベック、アベックって言われ
る、アベック、そう、アベック、カップル、まあ、カップル、まあ、アベックでもいいですよ、
カップルね、家族連れ、あるいは一人旅、たくさんの人が集まるといいですね。
そうですね、
町民も盛り上がりたいです、
そんなですね、年末盛り上がっていきますが、今週の1曲目に参りましょう。
はい、ですね、ゴリラが、
最初のコーナーは住んでる人、働いている人、旅をしに来た人、応援している人、この番組の発信地女川町にゆかりのある人をゲストに、じっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ聞いてみっちゃ。今日はこの方に来ていただきました。
シーパルピア女川で美容横山を夫婦でしています、横山美和子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、長年女川町民の髪を見つめ整えてきた美容横山の奥さんにお話を伺います。
いや、髪を見つめてなんか壮大ですね
すごい脚本ですよね、ということで、私もさっきあの、2人で、お店まで行ってきまして、ちょっとあのマッサージしてもらったんですけど、非常に、気持ちの良い、すいません、私肩凝ってましたね。
凝ってましたね、バリバリ
ね、年はいつも忙しいですからね、
ということでですね、非常にこう明るい雰囲気の店で、まあ、新しいということもあって、
そうですね、
まあ、震災を経て、このシーパルピア女川っていうね、この新しい商店街で、お店を再建されて、ちょうど1年ですね、もうすぐ、もうお店には慣れましたか？
慣れました。慣れましたっていうより、すごくあのコンテナでやってるよりも広いので、なんか疲れない疲れないっていうか
なるほど、ね、
私腰が悪いもんで、やっぱりあの前も震災前も腰掛けを使ってやってたんですね、動くやつ。それでちょっと疲れた時、ちょっとそれに座って、あの仕事していたので、 それがこうできてすごく楽です。
新しいお店、
はい、動きもこう前よりはね、はい、広いので、うん、前は主人とぶつかりながら、もう痩せる思いで痩せなかったんですけど、
はい、はい、でまあ、今の話の流れで大体、お分かりかと思いますけれども、うん、あの震災で、お店を流されて、はい、仮設住宅の近くに、うん、いわゆる仮設の、
うん、そうですね、
利用店を、はい、作ってそこで経営されてたんですよね。震災前は、和紙の上地区というところで、
う
ん、自宅兼お店、
うん、そうです、店が1階で2階3階が店舗兼ね、うん、住宅。
なるほど。
ご主人のお母さんの代からと受け継いで50年以上の歴史が、
うん、そうですね、うん、昔からねお得意さんが来てましたね。ま
あ、どういう経緯であの女川に、うん、美和子さんがいらっしゃったかとみたいなことも聞いていいですか。
うん、そうですね、
は
い、
出身はどちらなんですか。
石巻って言ってもいない金山っていうすぐ裏の一山越えればすぐ裏なんですけども、はい、うん、あの女川に来たのは中学卒業してすぐあのおじさんのうちが徳屋だったね、うん、そこで働きながら寮学に入れてもらったんですよ、うん、1年間そこで働きながら免許取って5年ぐらいいたんですね、うん、そんであとなんか昔の人だからあの家に帰ってきて、うん、花嫁修行しおばあさんおっぴさんがね、うん、言って、うん、そしてあの床屋を離れてる時期があったんですよ、うん、その時にあの業者さんっていうか床屋さんが女川でこの事業員を探してるっていうことで、うん、来たのが寮横山だったんです。
おー、なるほど、
はい、それが初めて来た、
まあ、従業員として、
うん、そうですね、
女川に来て、
はい、20歳ぐらいですね。
でご主人は
その店でやってました。
あ、もうご主人も床屋さん、
はい、はい、そうです、
ね、出会いの場だったんですね、
う
ん、ま
あ、運命の出会いがここであって、
うん、そうですね、
そこで結婚されて、
はい、
まあ、あれから、
うん、あれから
40年
そ
うなんですか。
そうです
ね、ということはまあ1970年代、
ね、そうですね、
まあその時代の女川町っていうと、うん、まあ、人口も、うん、もちろん震災前だし人口ももっと多かった
ですね、
うん、
いっぱいだね、カツオ船とかね、うんうん、あの話し方で、あ、カツオ船だなとかね、うん、あの結構駅前から結構宇治まで500メートルぐらいあったかな、うん、結構あるんですけども、うん、ね、はい、結構船の人たちが海岸だけでは足りなくて宇治の方までお客さんが来てくれたし、はい、すごく ね、忙しかったですよ。
クジラなんかも上がってるんですかね、
うんうん、そう、なんかね忙しかったね。
なるほど、
うん、
当時の1970年代の流行りの髪型なんて覚えてますか。
うん、ビシッと揃えるっていうか今のヘアスタイルが考えられない。
あら、
やっぱりほら角刈りとかピシッと、とにかくあの、はい、床屋でないとできないヘアスタイルが多かったのね。それが今は自分 でしても分かんないようなヘアスタイルになったでしょ。だから私たちがなかなか馴染むのが大変思い切ってザッあのなんていうの、ギザギザしなくなかったり、うんうんうん、これでいいのっていうようなヘアスタイルが今流行ってるから、うん、それがなかなかね、うんうん、おじいさんおばあさんでは大変なところもあるね、うんうん、
なるほどね、その時代の流れにも乗らないといけないんですよね。
そう、ね、思い切って、う
ん、まあ、あの頃だって中学生がみんな坊主でしたからね、
う
ん
う
ん、
だから床屋でないとダメなヘアスタイルが多かったからよかったのね、うんうんうん、今はパーマ屋さんに行ってる人が結構多い。
あ、なるほどなるほど、
そうそう、斬新なやつ、うんうん、
その石巻から来て、そうそう、うん、まあ、お嫁様、女川町にお嫁に来たっていうことですよね、はい、何かその当時 そのなんかこうエピソードとか何かありますか ね。
私はまあ15歳までまあ実家にいて山の方だったね、うん、でヘビタだったとね、そのおじさんのうちが、
はい、
うんうん、そこもまあまだ入団とかできない頃だったから、うん、今はすごいけどもね、うんうん、で女川に来て海のものも山のものも、うんうん、なんていうか朝に私お仕事さんと起きっとね、おばあさんたちが、うん、花いがすかとか、
あ
と
花いがすか、
うん、花を仏壇の花を売りに来るのよ。
あ、なるほど、
そうそう、あとね、うん、朝早いの6ちゃん頃、うん、であと磯垣、
磯垣
柿、生の柿、ちっちゃいやつ、うんうん、そういうの新鮮なのがね、うん、いつも手に入ったっていうか、すごく懐かしくて、だからなかなか売ってる鍵、今も食べ大きいやつ、うんうん、食べ る生では食べられないよね。
舌が超えましたね、
すごく舌が超えたっていう、すごくそういうのがね、うん、ここは何でも、うん、あれなんだねって、野菜も、うん、 そういうふうにね、おばさんたちが背負って持ってきた時代。
なるほど。
そう、私若い頃はね、
なんか私はもう考えられないですね、う
ん、なんかね、競争みたいにおばさん、灰の浜の人たちすごくだから長生きして丈夫な人が多いね。
なるほどね、
なるほど、歴史を感じますね。
歴史感じ
る、うん、そうやって、まあ、女川の町とともに、うん、あの床屋さんをやってきて、はい、まあ、の震災で、お店兼、自宅が津波で流されたわけですよね、うん、はいはい、でもそれでもその日わらびの、仮設住宅の近くで床屋さんを始めたわけですよね、うん、はい、その辺の経緯なんていうのは、
うん、もう最初はあの流されて亡くなった時はあの店が流されたっていうよりもやっぱりうちでちょっとあの身内って娘の家族がもう亡くなったから、うん、そういうことよりもそれが頭がいっぱいで、うん、あまり再建とかよりもとにかく探さなくちゃどっかにいてほしいっていう、うん、そういう気持ちが多くて、うん、そういうの始めるっていうことも頭になかったし、体育館に結構あの、うんうん、仮説が当たんなくて長い間いたんですよ、うん、
それ
で
避難所にね、避難所に、ね、
体育館にね、うん、そこでずっといたんだけども主人ももうあんまりやる気もなくて、ある日あのなんて業者さんが古川のいつも震災前に来てくれた業者さんが、はい、あのリュックにハサミとか櫛を入れて、うん、これでダメだって あまりにもほら、うん、あのね主人が、うん、あのあれだからってとにかくそれを持ってきてあのボランティアでもやったらっていうことで、それがきっかけで、やっぱり一軒一軒歩いてたんですよ、うん、そしてできる範囲内でしてたんですよ、うん、そしてるうちにあのコンテナが、はい、あの商工会の方になんかあるっていうことで、はい、そしてやらせていただ
いて、うん、最初ボランティアで一軒一軒行ってやってたんですね。
そうそう、あの背負ってリュック背負ってね、うん、それがやっぱりちょうど、うん、私たちにとって良かったのね、うん、やっぱりやりたくなったっていうか、そしてなんか何もかにもこう、ね、いろんなこう忘れられるっていうかね、して喜んでもらえるっていうことが、
夢中になるものがあって、ね、そうそう、しかも喜んでもらうっていう、うん、
そうそう、何もない本当に石鹸、乳液とかで剃ってたのね最初、最初体育館では乳液とかで剃ってあげて、それでも喜ばれたからね、やっててよかったなって。
あの頃はなんか本当にこう、うん、食べるものとか着るものも大事だったけど、うん、意外とその髪をね、うん、切ってもらうこととか、うん、髭を剃ってもらうことって、うん、そう、うん、すごくありがたかったし、
一週、私も髪を洗ったの1週間経ってくらいだったので、なんかその援助してもらう方、髪の毛を洗ってもらったりカットしてもらう側の方がなんかそのさっぱりしたって言いますけど、今そのする方、まあ美容師さんたちの方の意見を初めてちょっと聞いたので、なるほどなとちょっと思いましたね。
やっぱり喜んでもらったのが一番だよ、やっててよかったなって。私も、うん、腰がちょっと体育館でこうぎっくり腰したって悪かったから、不自然な格好で座布団にこうおばさんたち寝せてもらってこう剃ってあげた時に、やっぱり、うん、ああよかったよかった気持ちいいって、石鹸つけて乳液つけてやったんだけども、うん、それが、うん、やっぱりね、うん、ああ役に立ってるっていうことはね、
しかもそれは自分の得意っていうか、うん、できることですもんね。
そうですね、う
ん、やっぱりこう女川なんかで店とかね、うんうんうん、仕事場が流されて、うん、それでもこうなんとか小さい店とかそういうこう通ったりして、うん、お店を始められている方々を見て、うん、いやすごいなと思ってましたけど、うん、やっぱりそれはあのやっぱ自分のできることで、
うん、ね、
人の役に立ったり、やっぱり、ね、忘れられるっていうかね、いろんなことを夢中になれるってことも、うん、やっぱ今話を聞いてて思いましたけど、うん、そういう方々がいっぱいいるなと思いました、
うん、はい、まあ、今、お店のことをいろいろ聞いてきたんですけれども、うんうん、まあ、今までまあ横山さんも仮設住宅暮らしをしていましたね、
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん、であの最近その災害公営住宅に移られて、うんうん、まあ、それも仮じゃなくてもきちんとした暮らしになりましたけれども、
う
ん、
そうなんだね、
どうですか、
決めたのね、うん、そうだね、今ねもう快適です。入ってない人もいるし、うん、もうもしお年寄りの人たちに申し訳ないなと思う、1回の抽選で当たったから入れることになったんですけども、うん、そうですね、やっぱり、うん、なるべくあのみんなってあの何か行事あったら参加して馴染まなくちゃと思うんですけども、商売してるので、うん、もう寝に行くっていう感じで、朝も結構7時ちょっと過ぎに帰ってくる、ね、それでお客さんが来て、あどちらから来たのって、産後等とあんだと同じどうだよって言われてあごめんなさいって言ってそしてそういうなんていうか、そういうことが多いんですよね、うん、案外とこう分かんない人もいっぱいいて、うんうんうんうん、 だからね聞いて、あんだバタバタ走って朝階段、うん、テクノ見てるよとかって言われたりしてた。
見られていると。
見られている。
見られている。
そうそうそう。
なるほどね。うん、
でも快適ですよ、とても。
それはね、何よりですね。うん、やっぱり一回その避難所であるとか、うん、お店もねコンテナの小さい店を経験してから、ね、うん、まあ、新しい店であったり、
バリアフリーだし ね、
あ、そうですね、
完璧に、
はい、
うん、そうですね。こうご夫婦で女川でも半世紀以上、うん、ね、って言いますけれども、ね、まあ、うん、半世紀以上お店を続けてきて、うん、まあ、さらに新しい町で新しいお店もできました、
うんうんうん、あの汽車で、ね、女川を訪ねてきたお客さんが、うん、髪をシャンプーしたいっていうことで得意してたんですよ。
なるほど、ね、
それでなんかすごくあの話が弾んで、うん、帰りに奥さんと旦那さん写真撮らせてよって、うん、女房に見せたいんだよって、ここでしてきたんだよっていうことで、うん、撮っていって送ってこられたんですよ、群馬県から、うん、すごく嬉しくて、それからちょっと電話でやり取りなんかしてるんです、
はい、なんかすごいつながりができるんですね、
すごく嬉しい、
まあ、うん、女川駅はね、電車と電車の時間がまだ間長いので、
そうですね、
その間に、うんうん、そのシャンプーとか、ね、いいですね、
そうです、うん、でその人は仙台でなんかあったん、なんかね、うん、集まりあったそうなんで、うん、それで女川の方に足を運んだっていうことで、うん、
仙台からさらに、
うん、そう
足を運んでくる、
そこで横山のおばちゃんと出会う、
そうなの、
素晴らしいですね、
写真撮ってもらって、うん、やっぱりね、うん、なんかプロっぽくて、うん、あのすごくいくつって、これは大事にしようって、う
ん、いただいたんですね、
うん、もう送ってこられたんですよ、うん、
店に飾んなきゃいけないんじゃないですか、
うん、いや私たちの飾り娘たちにあげる家にしようとかって冗談で言って、うん、すごく素敵に撮らってたの、う
ん、なんかすごいいい思い出ですね、
素敵な話ですね、
そうなんですよ、う
ん、はい、ね、今後の女川町にどんな町になっていってほしいなんてのこうありますか、
今あのなんていうの、若い人たち結構一生懸命、うん、いろんなことをこう挑戦したりしてやってるし、うん、シーパルピアでも必ず土曜日とか、うん、イベントとか頑張ってるっていう姿が、うん、やっぱり人が集まってくると、私たち床屋にはあまり直接関係ないんですけども、うん、やっぱり嬉しいし、うん、ああ活気あるように見えるしね、うん、だからやっぱりこれからの人たちに期待して、うん、その人たちが何かやろうとしたら協力しようっていう、うん、そういう気持ちがもうバンバンあって、うん、そしてあとあの長生きしてこう変わる、うんうん、女川を見ていかなくちゃってい う、
そ、 う、ね、
そのためにも頑張って、はい、床屋をしてね、うん、頑張っていこうねって主人と言ってるんですけど、
うん、もう新しい町が今生まれ変わるっていうか、どんどんできていく過程をこう体感できるっていうのも、うんうん、なんかねありがたいことというか、
そうなの、楽しみ、うん、もうね、うん、前のことはある程度あれして、うん、あこれからどんなくなっていくんだろうって、もうあの駅前だけでもなんか私もちょっとお店あの着いた時にちょっと出ると、うん、やっぱおきあの旅行の人来た人たちと話するんですよ、はい、そうするとほら、うん、綺麗だねって言われて嬉しくなってさ、うん、やっぱり、ね、もっとねこれからもね今建ててとここういうのできんだよって、うん、また来てねって言うで、また来るからねって言われると、うん、やっぱ嬉しくて、うん、もうバンバン宣伝してくるん
です、街のガイドもされているということで素晴らしいですね、
好きなんです、ね、だって人が好きなんです、
はいはい、ですね、うん、このラジオは宮城県内はもちろんなんですけども、うん、はいはい、全国で、聞いてくださっている方もいるので、
はい、
そして女川を応援してくれたり、はい、で今言ったようにこう、うん、行ってみたいという人もたくさんいるので、
はい、
利用横山のあとぜひ PR をしてもらいたいんですけども、
はい、皆さんあの女川に来た時はいろんなあのお土産物ばっかりじゃなく、うん、あの床屋もあらここで床屋してんのって顔を出してください、はい、ちょっといろんなもし暇な時はあの昆布茶を入れて接待します
喫茶店にもなるみたいな
前にもあの汽車で来たお客さんが、うん、あの大学生の方なんですけど、うん、休みで来て、あ時間ないねって、じゃ あ、 あのその間じゃ汽車待つ時間昆布茶飲んでいってって言ったら、
素晴らしい、
喜んで、
う
ん、
あらそうです、ぜひですね、うん、あのラジオを聞きましたって聞いて、そうそう、このおばちゃんのお話を聞いてお茶を飲んで、
ね、
あと肩叩いてもらえば、
ね、そうですね、
マッサージね、
そうそうそう、
よろしくお願いします、
はい
はい、
今日は利用横山、横山美和子さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
佐藤敏郎の大人のたまり場。
番組では皆さんからのメッセージやリクエストをお待ちしています。おはがき、お便りの場合は、郵便番号 980-8668 TBC ラジオ、女川ナウの係まで。 メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp までお願いします。
復興真っ只中の町宮城県女川町から TBC ラジオほか全国のラジオ局へお届けしている女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、ここからは、リスナーの皆さんからのお便りを紹介します。
はい、
仙台市、ラジオネーム青春さんから、
はい、
テーマについてですね。今月のテーマ、うっかり出てきた丸々なものについて、初めまして、女川災害 FM の頃から時々聞かせていただいています。
ありがとうございます。
うっかり出てきた丸々なもの、うちのおじいちゃんおばあちゃんの家はまさにその宝庫でした。 おじいちゃんは昔船員さんをしていたので海外に行ったことが結構あって、ザ日本家屋の平屋建ての建物に似つかわしくない珍しい外国のコインとかお土産品がたくさんありましたね。外国船に乗ってたんですね。コインなんかはよくお年玉としてもらっていました。よく考えたらもらったところで使えないそうですよね。日本のお金じゃないお金というのが珍しかったし、色とか質も違うので嬉しくて、よく持ち歩いていました。でも僕はそれよりも、おじいちゃんから聞く船員時代の話や、おじいちゃんが見た外国の話を聞くのが大好きでした。対しておばあちゃんは、東京にすら行ったことのないまま一生を終えたような人でした。とにかく物を大事にする人で何でも取っておきました。小さい頃僕がお泊まりに行った時にちょっと悪さをして洋服をびしょ濡れにしてしまったことがあるのですが、その時にすぐに綺麗な代わりの服が出てきて、なんで子供用の服があるのかと思ったら、父が子供時代に着ていた服を取っておいたのだそうです。
すごい。
後で迎えに来た父もびっくりしていました。そんな懐かしいあの家も震災で跡形もなくなってしまいました。祖父母はそれより前にこの世を去っています。が、今でもたまに夢であの家にいる自分を見ます。どこかでまたうっかり会えないかな、懐かしいです。なんかこう、このうっかり出てきた丸々なものっていうのは心温まるエピソードが多いですよね。
そうですね。
その時のさ、思い出が思いがけずバーッとタイムスリップするっていうか蘇るんだよね。
そうなんですよね。今まで全然こう思い出してなかったのに、そのものを見ただけで、あの頃に戻れるというか、
その周りのね、例えば流されてしまったお茶の間の風景であるとか、その時の家族の団らんとかもみんな思い出すんだろうなっていう。
そうですね。
意外とこう味わい深いテーマでしたね
そうでしたね、はい、じゃあ次もテーマについてですね、兵庫県海の星さんよりです。
はい、
トシちゃん、マツさん、こんばんは。
こんばんは。
今年の女川町は駅前もお店が増えているので、駅周辺はイルミネーションも綺麗でしょうね。
はい、綺麗です。
ところで先日引き出しを片付けていると、封筒にしまい込んでいた2000円札が数枚出てきました
2000円札ありましたね。
はい、あら、確か2000円札あったよな、でももう使うこともないしお釣りでもらうことがないなって、でも貴重なので…とこのまま封筒に入れていると、まだ使わないので大事にしまい込んだままになってそうですね、ということでいただきました。
なんか2000円札ってあの時バーッとね話題になりましたけど、
そうですね、私も2000円札実は財布の中にまだ入ってますね。
そういう人いるんだね。
はい、当番組のプロデューサーからですね、ちょっと補足が来たので紹介しますね。2000円札はまだちゃんと現役の紙幣です。西暦2000年から発行が始まりましたが、ATM や券売機が対応していない場合もあって敬遠されたことからあまり普及せず現在に至っています。あまりに使われないので2003年以降は新たな印刷が止まっている状態とのこと。
ほう、
だから現在の紙幣は財務省印刷局になっているのに、2000円札は大蔵省表記のものしかないのだそうです。
なるほど、これ実はレアなんだ ね、 もうね。
そうですね、
印刷はしてないんだ。
ただし沖縄県ではシュレーモンが描かれていることもあって、県民みんなで使おう運動が行われ、その結果かなり使われているとのこと。
なるほど。
また政府関係の機関でも2000円札を使おうとキャンペーンをしていて、霞が関の省庁などでは券売機など含めて2000円札が使われるようになっているそうです。
なるほどね。なんか責任持って無理やり使わせてるみたいな感じもありますよね。
そうですね。
なるほど。
皆さん記念品ではないのでぜひ使ってください。
流通させてほしいですね。
そうですね。もちろん銀行で新たに変えてもらうこともできます。
ほう。
お給料全部2000円札とかだとお金持ちになった気分でいいかも。
かっこ汗って感じだね、これね。
そうですね。
まあ、2000円札なんかうっかりで出てきた丸々なもの、なんとなくそんな感じがしますよね。
そうですね。私もじゃあ2000円札使おう。
なるほど。なんか勉強になりましたね。
そうですね。
はい。
はい、
ですね、なんと謎の曲がまた来ております。
もう本当謎の曲大人気
だからもうコーナーになってますねこれね。
そうですね、
ありがたい、
ありがたいですね、
はい。千葉県頑張れビッキーズさんより、としろうさん、まちこさん、いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
さてここのところフォークだけでなく懐かしのアイドルもかかっていていい感じですね。分かってくださってますねこれね。としろうさんは岡田奈々派だったようですが、私は当時のピンアイドルで言えば何といっても木の内みどりでした。他にちょっと幼い感じで林ひろ子なんかも人気がありましたね。
ね、林ひろ子さん知ってます。
木の内みどりはその後突然愛に生きる人というかワイドショーを賑わせて、結婚引退してしまうわけですが、そんなに長くやってなかったの
でね。そうなんですね。
歌も他の2人に比べて大人びた内容の歌詞が多かったというか、桃江ちゃんとはまた別の意味で分けありな感じのどこか影のある女の子という感じがして、そこが当時の自分にはたまらなかったのです。まさに謎のアイドル、
ね、謎のアイドル、
アイドルそのものが謎だったのね。というわけで今週はそんな彼女の代表曲である横浜イレブンをリクエストします。この曲の歌詞自体が、そもそもどんな状況なのか謎です。横浜イレブンってサッカーチームの歌みたいですけどね。
私はそう思いましたよ。
違うんですよこれは多分ね、横浜の街 の、 あの11時過ぎみたいな感じじゃないですか、夜の。
夜
の男と女の物語的な、それをアイドルが歌うからまたなんかこう謎めいて、
なんかいいですね、
いい感じなんですよ。でも謎は永遠に謎だからいいのでしょうね。そうですよね、などということを毎回このコーナーを聞きながら思っている次第です。はい、お待たせしました、木の内みどりさんの横浜イレブン。今週もお送りしてきました女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、お知らせがありますね。
はい、今年もですねこの季節がやってまいりました。はい、シーパルピアが LED で彩られる女川のクリスマスイベントでございます。はい、スターダストページェント海ボタル、12月4日日曜日から、来年1月6日金曜日までの期間、夕方4時30分から、毎日点灯します。こちらですね、震災前からの名物だったんですよね。
そうですね、ずっとやってました。
こちらね、新しい街になっても堂々復活しておりますので、はい、仙台のね光のページェントも綺麗なんですけれども、こっちも素敵なのでね、
素敵ですよ、長野は、
ね、ぜひ見に来てほしいですね。はい、よろしくお願いします。
はい、今日はね、横山さんのね、おばちゃんが、来てくださいましたけれども、なんかすごくこうあったかい気持ちになって、若い人とかこれからの街を応援してくれている感じがしていいですよね。やっぱりこう芸能人も出るけれども、街の普通のおばさんおじさんも出る番組ってなんかいいですね。
は
い、
自分たちで言うのもなんですけど、
はいはい、そんな感じでこれからも、ラジオを通じて皆さんとつながっていきたいと思います。
番組では皆さんからのご意見、ご感想、メッセージやリクエストをお待ちしています。おはがき、お便りの場合は郵便番号 980-8668 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp。ファックスの場合は 022-774-1474 までお願いします。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。今週も頑張って。